皆さん、おはようございます。なかなか教会堂に集まっての礼拝がかなわない厳しい状況が続いていますけども、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。緊急事態宣言も延長される中、先週から東京パラリンピックが開幕いたしました。実はこのパラリンピック開幕の数日前、8月20日の金曜日でしたけども、なんとパラリンピックの聖火が教会にやってきたんです。正確には教会と隣接する千代田区立障害者福祉センターエミフルさんの関係で、1階のピロティ、駐車場の一角にこのような展示ブースが設けられまして、この日限りの展示が行われたんですね。これは聖火ビジットというものだそうでして、パラリンピックの聖火がこのようなランタンに灯された形で都内各所を訪問するイベントなのだそうです。ちなみに千代田区で展示されるのはここを含めわずか3箇所だけとのことでした。せっかくの機会でしたので、私も調子に乗って記念写真まで撮っていただきましたけども、思いがけず大変貴重なものを見せていただき感謝した次第です。ご承知の通り、この聖火はパラリンピックの大会期間中ずっと灯され続ける、いわば大会のシンボルなんですよね。同様に私たちクリスチャンには、その内側に本当の意味での聖火といいましょうか、主の聖なる光、信仰の炎を灯していただいた存在なんだということも、決して忘れてはならない恵みなのだと思います。しかもこの光は、私たちがイエス様を救い主と信じて救いに預かった瞬間から生涯にわたり灯され続けるわけですから、オリンピック・パラリンピックの聖火とは比べ物にならないのです。私たちはただただ神の一方的な恵みのゆえに救いに預かり、この素晴らしい光を賜った存在です。この恵みに改めて感謝して、今朝もご一緒に御言葉に耳を傾ける時を持ってまいりたいと思います。前回はこれからイスラエルの初代王様として任命されることになるサウルという青年が初めて登場する場面から見てまいりました。サウルのお父さん、キシュのメロバがいなくなったことをきっかけに、若いしもべとあちらこちら探し回るのですが、どうしても見つからなかったんですよね。そのためサウルは諦めて、もう帰ろうと言い出します。ですがそんなサウルを若いしもべは引き止めたのです。結局しもべの強い勧めもあって、サウルはこの町の神の人、すなわちサムエルに会いに行くことになったというのが前回見た場面でありました。その続きとなります。今回はサムエルとの出会いに至る途上で出会いました、その町の娘たちとのやり取りが記録されている場面となります。今一度今朝の11節をお読みいたします。彼らはその町の坂道を登っていった。水を汲みに出てきた娘たちに出会って、ここに預言者がおられますかと尋ねた。彼らはその町の坂道を登っていったとあります。なんとなくさらっと読み流してしまいそうになりますが、実はここからは当時の町の情景を伺い知ることができます。イスラエルは歴史上周辺諸国からの侵略によってたびたび戦争が繰り返されてきたこともあり、古代から生活の拠点となる住居は小高い丘の上に建てられていたことが考古学の観点からも明らかになっています。今朝見ていますサムエル記の時代には常にペリシテ人による脅威がありましたから、彼らはいつでも敵の侵入をキャッチできる小高い丘の上に住居を構えていた様子が伺えるのです。ちなみに生活の場所は丘の上にありましたけども、その生活に必要な水は 定地まで汲みに行く必要がありました。現代のように水道など整備されていない時代ですから、水汲みは毎日の大切な日課だったのです。そして多くの場合、そんな水汲みの仕事は若い女性たちが担っていたといいます。重い水がめを肩でしょうか、頭でしょうか、とにかく背負って坂道を下り、泉や井戸で水を汲んだら、今度は坂道を登って家まで運ばなくてはならない。それはそれは大変な重労働だったのではないかと思います。とても女性のする仕事とは思えないようなことを、彼らは当たり前の日課としていたわけなんですね。今朝の場面では、ちょうどその町の娘たちが丘を下って水汲みに向かう途中だったのでしょう。そこにサウルたちが通りかかり、ここに預言者がおられますかと声をかけた次第だったのです。ここに登場する預言者という単語は、あまり聞き慣れない言葉なのではないかと思います。前回は時間の関係であえて触れませんでしたけども、9節には次のようにありました。昔イスラエルでは神の御心を求めに行く人は、さあ預言者のところへ行こうと言った。今の預言者は昔は預言者と呼ばれていたからである。預言者のことを昔は預言者と呼んでいたということですから、どちらも同じ働きを指していることがわかります。まあ、イメージとしては、ちょうど私たちの群れであるキリストの教会では、いわゆる牧師のことを伝道者という呼び方をするのと少し似ているのかなと思います。ではどうしてわざわざ預言者という呼び方をしていたのかと言いますと、預言者はあらかじめ見るものと書きますように、神の幻を見るなどして神の意志、身旨を受けるという働きの方を強調した呼び方になるわけなんですね。一方、預言者は神の言葉を預かるものと書きます。それは民に伝えるために預かるわけですから、預言者は神から受けた御旨、その言葉を民に伝える働きの方を強調した呼び方になるわけなんですね。いずれにしましても、この時はいなくなったメロバがどこにいるのか、神に伺ってほしい、見てほしいといった思いが優先されていましたから、預言者といった呼び方をしたものと思われます。そんなサウルたちの問いに対し、この町の娘たちは大変積極的に答えている様子が12節から13節にかけて記されています。ここをご覧になるとお分かりいただけるかと思うのですが、ここに預言者がおられますか、この極めて短い問いに対する答えとしては随分と長い感じがしないでしょうか。もしかすると前回も見ましたように、サウルはイスラエル一の超絶なイケメンでしたから、おそらくこの若い女性たちも思わずテンションが上がってしまってですね、キャーキャー言いながら口々に答えたのではないかなと想像いたします。そんな彼女たちの若さを象徴するかのように、ここには今、すぐ、今日といった言葉がそれぞれ2回ずつ繰り返されているんですね。特に12節では今、急いでくださいとありますから、良い意味で若さゆえの勢いが感じられるのではないでしょうか。ここで彼女たちが長々と語った答えを要約しますと、今日は絶好の機会であり必ず会えるということになるかと思います。いつもはいないことが多いのだけれども、今日はちょうど町に来ているんですと、この娘たちは 彼らをせかすように答えたのでした。こうしてサウルたちはその言葉通り、14節でちょうどタイミングよくサムエルとの対面を果たし、さらには主との出会いを果たすことになるのです。ところでここで一つ皆さんにお伺いしたいことがございます。皆さんはいつどのようにして教会に導かれ、イエス様を救い主と信じるに至ったのでしょうか。今朝の場面からも気づかされることですが、きっと私たちがイエス様と出会うまでには実に多くの方々との出会いや関わりがあったのではないかと思います。その中にはサウルがそうであったように、その人生のさまざまな場面において自分の中で特別気にかけてきたわけではない、名前も知らないような多くの方々の存在があったのではないかと思うのです。というわけで、今朝は与えられた御言葉を通しまして、私たち自身の主との出会いに至る道を改めて振り返ってみたいと思います。その上で、実は今もなお私たちは主との新たな出会いに至る道の途上にあるのだという、この恵みにも注目してまいりたいと思います。それでは今一度サウルの主との出会いに至る道を振り返ってまいりましょう。サウルはベニヤミン部族の裕福な家庭に育ちました。容姿端麗で背も高く、性格の面からも申し分のない大変育ちの良い好青年であったことは前回見た通りです。ですが大変意外なことに、彼はこの時代の霊的指導者であったサムエルの存在を知りませんでした。それだけ霊的なこと、信仰的なことに関する関心が低かった様子が伺えるわけです。ですがそんな彼がこの後主なる神と出会い、新しく変えられることになるわけなんですよね。きっと皆さんの中にも、生まれてから成人するまで、社会に出るまで教会とは無縁の生活を送ってきましたという方もいらっしゃれば、その真逆でお母さんのお腹の中にいる時から教会で育ちましたという方もいらっしゃるのではないかと思います。でも家族がクリスチャンホームか否かにかかわらず、私たちはそれぞれにイエス様との個人的な出会いを経験したのではなかったでしょうか。そしてそこにはさまざまな不思議な神様の導きがあったのだと思うのです。それはこの時のサウルもそうでした。サウルが信仰に導かれる、その直接的なきっかけとなった出来事は、父親のメロバがいなくなったということだったのでしょう。しかし実はその背後にあって、もっと壮大なある出来事が進行していたのです。それこそが8章で見ましたイスラエルの民による王様を求める動きでありました。神を退け人間の王様を求めた失礼極まりないイスラエルの民に対し、神様はただただ耳を傾けてくださり、むしろ許容してくださったのでした。その上でこの時の彼らにとって最もふさわしい人物としてサウルを選んでくださったのです。でもここで注目したいのは、神様はある日突然サウルをポーンと王様として任命したのではなかったのだということです。メロバを探す旅路も、若いしもべの提案を聞き入れるということも、町の娘たちがどんなに大変な重労働を課せられているのかを知るという経験も、あたかも全てが偶然の連続であるかのように、この時のサウルには 見えたことでしょう。しかし神様はその一つ一つの出来事や出会いを通して、まだいろんな意味で若いサウルをイスラエルの王となるにふさわしく神の器として整えてくださっていたのだということを私たちは知ることができるのです。それはまさに神のなしうる不思議な御手の技であり、確かな導きだったのではないでしょうか。同様に私たちも今日のように教会に導かれ、イエス様と出会い、クリスチャンとして信仰生活を歩ませていただくに至るまでには、実にさまざまな人生経験や多くの出会いがあったのではないかと思います。そしてその中にはできれば経験したくなかったという悲しみの経験もあったのではないでしょうか。でも今朝の場面から教えられることの一つは、私たち一人一人の人生の背後には見えざる神の御手が働いてくださっているということなのだと思うのです。そのことを思いますときに、私自身は自分としては本当は経験したくなかったあのことや、未だに納得のいっていないこのことも、もしかしたらこれらの経験がなければ自分のような人間はイエス様を信じていなかったのかもしれないなと思うことがあるんですね。さらには信じてからも、あの心砕かれる経験がなければ今以上にもっと高慢な人間になっていたのかもしれないと思わされることが多々あるのです。それと同時に、よくよく振り返ってみますと、その悲しみの経験の中にも自分の痛みを理解し祈ってくれた家族や友人、さらには教会の兄弟姉妹の存在があったことを思い出すことができるんですね。ですが大変申し訳ないことは、その時お世話になった方々のお名前まではお名前は全て記憶しているわけではないということなんです。おそらくそれ以上に私の預かり知らないところで陰ながら祈ってくださっていた方々がたくさんいたのだと思います。そしてそれは今も同じなんだと思うのです。つまりそのお一人お一人のお名前は残念ながら私の記憶の中には残っていないのですが、確かに神様がその時その時に私の人生に備えてくださっていたお一人お一人だったのだということなのです。今朝の御言葉はまさにこのことを私たちに意識させてくれるエピソードなのではないでしょうか。サウルが信仰に導かれた背景には、彼にサムエルを紹介した若いしもべや町で出会った娘たちの存在がありました。でも残念ながら彼らの名前まではここには記録されていないんですよね。それはもしかするとサウルがその後の人生の中で忘れてしまった人々だったからなのかもしれません。でもそれで良いのだと思うのです。なぜなら神様はこの一人一人を決して忘れてはいないからなのです。私たちが信仰に導かれ、主イエスとの出会いを経験するまでには、今回登場したような名もなき多くの方々の存在があったのだと思います。同様に神様は今度は私たちをも誰かにとっての名もなき一人の主のしもべとして用いてくださるのです。今皆さんには心を注いで祈っている方がどなたかいらっしゃるでしょうか。もしかしたら今皆さんによって 祈られているその方は、私たちが陰ながら祈っていることなど知ることもないのかもしれません。でも神様は私たちの祈りを決して忘れてはいないのです。神様は私たちが主との出会いに至る道の途上に多くの方々を備えてくださっていたように、今度はまだ主と出会っていない誰かが主との出会いに至る道に私たちを用いてくださるお方であることに、今朝改めて感謝しようではないでしょうか。ここまで私たち自身の主との出会いに至る道について見てまいりました。続いて、すでに主との出会いに至った私たちは、実は今もなお主との新たな出会いに至る道の途上にあるのだという、この恵みに注目してまいりたいと思います。説教の冒頭でパラリンピックの成果に関連して、私たちの内側に灯された信仰の灯火について触れさせていただきました。私たちクリスチャンは主と出会い、確かにその光を灯していただいた存在です。でもとはいえ、長引くコロナ禍ゆえに、私たちは主にある兄弟姉妹との交わりや対面での礼拝さえ困難な状況にありますから、この信仰の灯火もふとした瞬間に消えそうになってしまうほどに心が弱ってしまうということも正直あるのではないでしょうか。でも今朝私たちはこの信仰の灯火が一体何者であるのかということに改めて目を留めたいと思うのです。私たちクリスチャンの内側に与えられた信仰の灯火、それは私たちの信仰生活を力強くサポートするために神様が与えてくださった助け主とも呼ばれる聖霊のことなんですよね。でもこの聖霊という存在は私たちの内側にあって、一体何をしているというのでしょうか。その答えの一つがローマ人への手紙8章26節にありますので、お読みしたいと思います。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。自分ではもはや祈ることさえままならない、それほどまでに信仰の灯火が消えかかっている、いやむしろもう完全に消えてしまったのではないか、思わずそう感じてしまう時でさえ、実は聖霊なる神様は私たちの内側にあって、祈れない私たちに代わって取りなしてくださっているというのです。これは私たちがクリスチャンとして歩ませていただく上での大きな恵みの一つなのではないでしょうか。私たちの信仰の灯火、その光の有無は私たちの側にかかっているのではありません。すでにあなたは救われました、そう宣言してくださった神の側にあるのです。だから私たちはどんなにその信仰が弱ってしまったとしても、神様は私たちを諦めてなんかいないのです。今朝の11節でサウルたちは、ここに預言者がおられますかと尋ねました。この預言者という言葉をイエス様という言葉に置き換えてみたいと思います。するとここにイエス様がおられますかとなります。これはこのコロナ禍における私たちの問いです。 この問いに対して、この町の娘たちは12節で、ついこの先におられますと答えています。実はこれは直訳すると、います、見よ、あなたの前にとなるんですね。います、見よ、あなたの前に。今朝私たちはこの言葉を心に刻みたいと思うのです。長引くコロナ禍の中で、一体主はどこにおられるのですかと私たちは思います。でも今朝の御言葉はいますと断言するのです。それもあなたの前にと。すでに主との出会いを果たした私たちです。でもそんな私たちが今問われているのは、あなたは今主とお会いしていますかということなのではないでしょうか。私たちの内側にあって常に取りなし、傍らにあって私たちを支え、すべてのことを御手に収めておられる主が、今日も私たちと共にいてくださっています。この素晴らしい主との新たな出会いに至る道の途上にある私たちです。コロナ禍にある今だからこそ、私たちは日々主と新しくお会いすることを大切にしていこうではないでしょうか。さて、今朝は主との出会いに至る道とのテーマで御言葉に耳を傾けてまいりました。私たちが主との出会いに至るまでには、実に多くの祈りが捧げられてきたように、今度は私たちも誰かの救いのために祈るものでありたいと願います。そして長引くコロナ禍の中ではあっても、私たちの内側には主の素晴らしい光としての聖霊が与えられています。時に祈れなくなるほどに弱さを覚える時もあるでしょう。でも神様は今朝の御言葉を通して、います、見よ、あなたの前にと力強く語りかけてくださっています。たとえ目には見えなくても、主は決して私たちを離れず、また私たちを捨てない憐れみ深いお方です。だからこそ私たちは安心して主との出会いに至る道を日々新しく歩むことができるのです。ぜひ今日より始まります新たな一週間の旅路も、そんな主との出会いに生きる主の道を歩ませていただこうではないでしょうか。一言お祈りをさせていただきます。愛する天のお父様、あなた様の尊いお名前を心より賛美いたします。今朝も私たちはあなたの前に許されて生かされています幸いを心から感謝いたします。なかなか先の見えないこのコロナ禍の中にあって、あなたはどこにおられるのですかと問いたくなるほどに心が弱ってしまうことがあります。けれども今朝あなたは、います、見よ、あなたの前にと、あなたの目の前にいる主をしっかり見なさいと、その御言葉をもって力強く語りかけてくださいましたから感謝いたします。弱い私たちですけども、どうか憐れんでくださって、たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされていますと心から告白するものとして成長させてくださいますように。また神様、今週から2学期を迎えようとする子どもたちのことも覚えます。最近では子どもたちの間でも感染が広がっているとのことですけども、どうか彼らを守ってくださって、またそのご家族を守ってくださって、元気に学校生活を送ることができますように 助け導いてください。また私たちの愛する教会の兄弟姉妹、求道者の方々、お一人お一人の心と体の健康をもどうかお守りください。そして今週も日々あなたと新しくお会いするかけがえのない主の道を歩んでいくことができますように。合わせて今アフガニスタンで起こっていること、ミャンマーの地で起こっていることにもどうかあなたの御手を置いてくださいますように。慈しえません、感謝と願いと私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうもありがとうございました。